いや世界中でこのペンテコステを祝う礼拝が各地で持たれていることと思います。本当に聖霊様が私たちを導いてくださらなければ、いえその聖霊様を私たちにイエス様が送ってくださらなければ、今私たちは神様のお心の一つをも知ることができず、また歩む道の一歩も踏み出せない、そのような小さなものであることを私たちは自覚します。そしていやこの小さい私に代わって主はなんと大きな恵みと祝福を私にくださることでしょうか。イエス・キリストの信仰が私のうちにあり、天の国が私のうちにあり、私たちを本当にこの世に生かしてくださるところのイエス様の権威と力が今私のうちにあるということを、私たちに聖霊の証印をして自覚させてくださるのはこのご聖霊様です。この聖霊様の導きによって私たちは自分では本当にこの人知で計り知ることのできない神の愛と平安を知ることが今できておりますことを今日も心から感謝いたします。そしてイエス様ありがとう、あなたによってこのペンテコステを祝うことができる私たちは幸せです、幸いなものです、大いに愛せられるものよ、あなたの報いは天において大きいとおっしゃってくださるイエス様、あなたのご愛を今日もこの身に受けて、あなたを喜びこの日を祝うことができますことを感謝いたします。今イエスキリストの御名によってこのことを祈ることができる、祈ることを許されているこの私たちを心から感謝いたします。どうぞあなたを慕う、あなたを信じるこの全地のお一人一人が今日もあなたによって満たされますように。ご聖霊様心から感謝いたします。アーメン。あなたを褒めたいます。イエス様あなたを褒めたいます。栄光は主のものです、栄光は主のものです、栄光は神様のものです、あなたにお返しします。アーメン。この世で崇められるべき皆はイエスキリストの他にありません。私たちの救いもイエスキリストの他にありません。ハレルヤハレルヤ。イエス様感謝いたします。今日このことを心から感謝し、イエスキリストの皆によって御前にお祈りいたします。ハレルヤ感謝いたします。今日は本当に素晴らしいイエス様こそ我が主イエス、本当に今日そこに、案内がありましたように後ろに書いてあります。今日も宮川レターという宮川先生が本当にいつも2ヶ月に1回ですかね、このレターを送ってくださいます。本当にこの全世界に出かけていって、主の福音を述べ伝えるということは本当に素晴らしいことです。そして私たち一人一人もその例外ではなく、私たちもその先生方と共にですね、この空中にて、イエス・キリストと共に私たちは全世界に出かけていってイエス様の福音を伝えるものとされているんですね。そしてしているんです。そのことを感謝いたしましょう。ハレルヤ。私たちの形はともあれイエス様が私たちを用いてくださり、福音宣教の働きその技をさせてくださっているということは一人として例外はありません。皆さんのその思いが、そして皆さんのこの祈りが私たちのこの伝わっていくわけですね。伝えられていくんですね。そして宣教師の一人一人の先生のこの霊の中に私たちの霊も共となって共ともになって、そして伝えていくことができるわけです。そのために祈っていきたいと思います。アメン。修法もですね、鈴子がいつもいろいろこう考えて書いてくれているんですが、素晴らしいですね。本当本当そうなんです。総天祈祷会しかり、それからですね、ソウルソルナムさん本当に素晴らしかったですね。 私はこのソルナム、なんて言ったんですか、ソルナムさんという名前がついたね笛を一つ買ってきました。そして、サインも書いてもらってきました。そして、名刺を持って行って、ソルナムさんフェイスブックのお友達ですと言ってそしたら本当だとか言って名刺を見て言ってくださっていました。本当にこういう素晴らしい器を使ってですね、主が全世界にイエス様の福音を述べ伝えてくださっている、このための私たち一人一人が本当にお手伝いできているというこの幸せをですね、ゆうべもかみしめたわけです。このフィアはですね、割と吹きやすいですね、小さいですから、あの指の小さい人でもいいんじゃないかなと思います。ただ高音低音の出し方を、あの高音をですね、あんなすごいボリュームで出せるというのはやはり素晴らしい技術ですね。私たちはできません。高音を出すことすら難しいんですそれができる本当に素晴らしい種の器だと思いました。証もとっても素晴らしかったです。この笛は、これは2000円です。で、ソルナムさんの持ってる高い笛は1000万しますね。しかしこの金額ではなくて、これを奏者、吹く人は誰なのかということが大事なんだ。私たちを操って吹いてくださるのはイエス様だとおっしゃいました。この前は持ち主が大事なんですと言いました。私たちの持ち主はイエス様なんだとおっしゃいました。この素晴らしい伝道者としてのですね、ソルナムさんをまた本当に、見ることができ、お言葉を聞くことができて、とても感謝しました。本当に、ラブソナタに期待したいと思います。ハレルヤ、いろいろありますね。はい、これも見てくださいね。はい、ひろみちゃんが今日来てます。皆さんちょっとお出しください。はい、お友達のふもたさんです。はい、一緒に今日は来てくださいました。四国は松山からですよ。素晴らしいです。はい、この働きによって素晴らしいほのぼのとしたこの版画の絵ですね。本当にこれによってもですね、私たち福音宣教ができるんですね。素晴らしいんです。イエス様を知らない人はですね、こんな柔らかい、こういうものをね、作り上げることは本当難しいと思います。でもやはり魂が癒され、キリストの平安に満たされていると素晴らしいものが出来上がるんですね。これも私たちを作り上げて最も良いものにしてくださるのはイエス様の手なんですよ。アーメン。素晴らしい陶器師も、それから画家も全てイエス様ですね。私たちはそのイエス様によって作り上げられ、そして罪許されて今こうして生かされているというから、素晴らしい神の作品なんですから、もう素晴らしいものとして作られていますから、心から感謝したいと思います。そして私たちはですね、人の意見を批判するのではなく、また他者と自分を比べるのでもなく、ただキリストのこの福音によって私たちは主のお言葉を信じて世に出て行って、ただ主のキリストの福音を述べ伝えるものとなりたいですね。そういう意味では私たちの言葉も心も本当に清めてくださるのはイエス様ですから、そのイエス様によって私たちはこねられ作り上げられているというこの喜びをですね、いつも持ってこの世に出かけていきたいと思うんです。そうすると私たちがただ歩いてるだけでも、私たちがこの世に存在しているということだけでも、これが福音なんですね。イエス様を知らしめる福音となりうるんです。それは主がいつも共にいてくださるからですね。そして私のうちに確かにあるところのこの神の国、神の義、天が私たちのうちに今あるわけですから、それを持って歩くだけで、これ祝福ですよ。これだけで伝道なんですから。私たちがあれができない、これができない、家に行けない、トラクト配れない、いやー、それだけが伝道ではありません。私たちがこの世に生きているということの証が本当に主を伝える伝道なんですね。だから歩けない人も、病のとこに伏せている人も、どんなに弱くて人前で一言も喋れない人であっても、その人がこの世に主によって生かされているということ自体が 主を明かしするものであり、主を伝えていくものであるという務めを持って生まれてきてるんです。私たちがどんなに歩けなくったって、私たちの口がものを言えなかったとしても、主はその人をお持ちになります。この世に存在価値があるものとして主がお使いくださるんですね。そのイエス様によって私たちが今日も用いられて、ましてやここに集わされて、そしてペンテコステを祝うことができる、これはもう祝福です。アーメン。ハレルヤ。ありがとうございます。今日も心から主を賛美したいと思います。地上の人がですね、ただおかしくて笑ってるだけとは違うんですね。いつもあの父の笑いは、あの幸福のあの本をいつもこう見てるんですけど、私たちの本当の幸福はこの笑うこと、それはこの世の人のことです。笑うことまでは、私たちはそれ以上のものがあるんです。イエス様にあがなわれて救われてます。イエス様の喜びがうちに満ちています。このことが私たちの本当の幸せにつながるんですね。私たちの幸せは、本当に賛美歌にありますように、幸ならぬ間がもなし、間がであっても辛いことであっても、私たちにとっては益と変えられる、これが幸い幸せなんだという、イエス様のこのお言葉を私たちは身に受けてるんですね。悪い知らせを受けても、そしてそれに惑わされることがない。サタンが何を持ってきても惑わされることはない。惑わしの霊はここから立ち去りなさい。イエス・キリストの御名によって命ず立ち去れです。もう本当に私たちの魂はイエス・キリストによって満たされてます。今日はペンテコステですから、そのことをまた思い返していきたいと思いますね。アーメン。ハレルヤ。感謝です。一緒にも読んでください。ハレルヤ。感謝です。はい、イエス様が私の主です。はい、では今日はですね、初穂のパン、初穂のパンというと、今日はペンテコステなのに、聖霊が私たちに下る時の話じゃないんですかとこう言われそうにあるんですけど、今日読んでいただいたところは、実は、この間ラブソナタの実行委員会の時に、韓国お祈り協会から今ラブソナタのために日本に来てくださっている、先生方が何人かおられるんですけど、その先生の、メッセージがちょっとありまして、短いメッセージではありましたけれども、私たちにとってのこの待つエルサレムっていうのは何だろうかということをおっしゃっていました。実行委員会の中ですから、私たちが主のおっしゃるところにいて、エルサレムに滞在して待っていなさい、そうすると私たちは聖霊を受けてっていう話ですね。ここね、で私たちはなぜ待つ必要があるのか。待つ必要、待つというのはやはり私たちにとっては準備期間なんですね。準備期間なんです。そしてそれは長さには関係ないんです。神様の時はいつも言うんですけど、長いとか短いとか全く関係ないんですね。主は2000年前から、いや6000年前から私たちに準備をせよ、準備をせよ、世の終わりは近づいたと言ってる。私たちはたった今それを聞いても6000年前と同じように聞くわけですね。これは神様の時があるからなんです。はい、そして私たちはこの準備をする期間、それはたった一瞬であっても私たちは準備をする必要があるんです。それが1年だろうと10年だろうと、神様が準備しなさいと言われたら、私たちはその期間本当に一日のようにですね、準備をしていかないといけないんですね。ノアの箱舟を作る時に、ノアは120年かけて箱舟を作りました。神様はその間待っておられたんですね。だから人の年齢は120にしようって言われたのは、ノアの箱舟を 作る120年間待って待って待って神様待ったんだけど、誰も箱舟に乗ろうとはしなかったわけです。そして120年間かかってノアは一生懸命箱舟を作って、神様も待ったんですけれども誰も来ない。ノアとその家族と神様が連れてきた動物たちだけが乗りました。そして皆そこで命を絶たれたわけです。神様は待ったんですね、120年間。神様が120年も待つ、いや120年どころじゃなくて今6000年待ってますね6000年以上待ってるわけですから、神様のこの忍耐力は大したもんですね。それに比べたら私たちの待つ期間って大したもんじゃないです。それでその先生はこのラブソナタに向けて、私たちはここにとどまって、エルサレムにとどまって、そこから離れないようにしなければいけないと言いました。私が一旦エルサレムで神様イエス様が待ちなさいと言われたからには、そこで待ちなさい、他のところに行って待たないで、エルサレムに行って待ちなさいとおっしゃった。それは神様の福音を伝えるために、私たちはラブソナタにとどまってそこで待ちなさい、そして神の計画がそこで起こるんだとおっしゃったんですね。ああそうだな、私たちにとってのエルサレムって一体何だろうかなというふうにちょっと考えさせられましたね。ラブソナタの実行委員会ではラブソナタです。私たち、日曜日の礼拝に向けて私が準備するときは礼拝のためにですね。で皆さんが何か祈祷会に行こう、誰かに伝道しようという小さなその目的を主によって、いただいたときには、それに向かって離れないで、準備して待っていなさいとこう言われるんですね。それは病気の癒しであるかもしれない、私たちの魂の解放かもしれません、ね、いろんなことがある。それは一人一人違うんですね。比べることができない私たちへの神様からの啓示があるわけです。一人一人違うわけです。ですから一人一人が神様によってこのエルサレムにとどまる必要があるということですね。このことを心から感謝したいですね。そして実はその後にですね、2章50節の日が来て、みんなのものがという有名なところがあります。聖霊様は一人一人の上に下ってくださいました。みんなが一緒に集まっていると突然です。それは待っていると突然起こってくる、突然起こってくる。激しい風が吹いてきたような音がした。風が吹いたんです。風が吹いたような音がした。風じゃないですね。そして下のようなものがです。すべてようなものが、比べるものがないですね。だからこの世のものではないですから。ようなものが来て、そして一人ゆとりの上にとどまった。そして聖霊に満たされ。御霊が語らせるままに他国の言葉で語り出したということですね。この最初50節の日が来て、さあ皆さんレビ記を読んでみましょうか。レビ記の23章をちょっと見てみましょう。ここに50節のことについてちょっと書いてますね。レビ記のですね、23章15節170ページを見ていますね。短いです。ちょっと読んでみますと、また安息日の翌日、すなわち要塞の束を捧げた日から満7週を数えなければならない。この小麦の束をですね、小麦だったかな、小麦の束をですね、1オメル、これは10分の1エパ、だいたい 2.3 リットルって書いてあるんですけど、まあそんな束をですね、ずっとそれをもうこう束ねて、取っていくわけですね。それが50日数えて、これ申告の素材、初穂っていうのはこれ日本で言ったら新米ですね、新米ですだから初めて取れた小麦粉を持ってですね、10分の2エバ、だから10分の1の倍ですね、 4.6 リットルぐらい、だいたいこう5リットル、5リットルっていうのを下しいですね、それグラムに直してください、の麦粉に種を入れて焼いたパン2個を携えてきて、こう捧げないといけない。これは初穂として主に捧げるものである。初穂ですから、まず最初に取れたものをもう神様に捧げなければいけない。面白いですね。この安息日の翌日、あの杉越の祭りを思い出してください。イエス様が木曜日の夜に捕まり、次の金曜日十字架にかかりました。そして安息日が来るので、有馬太のヨセフとそれからニコデモがイエスを墓に納めました。そして次の土曜日が安息日でしたね。この安息日の土曜日の間に起こったことは何も書いてないんですが、そのですね、翌日、その安息日の翌日、何があったかというと、イエス様が復活した日なんです。復活した日なんですね。そしてそのイエス様が復活した日から数えてなんです。だから、杉越の祭りの間の安息日の次の日、だからイエス様が復活した日。この時はイエス様復活なんて知らないですよ、ね、でも安息日のなんで次の日からか、安息日から普通数えればいいと思うじゃない。それが安息日から数えないで次の日から数える。私たち、今の私たちにはよく理由が分かるんですね。あ、イエス様の復活した日から数えて五旬節の日まで持ってくるわけですね。そしてこの麦粉に種を入れて焼いた。水越の時は種を入れないパンを焼きました。種を入れないパン、それは昔出エジプトの時にみんな慌てて出たので、パン種を入れてパンを焼く暇がなかったので、パンを入れる、パンを焼いてその時のことを思い出すためだったんですが、この五旬節のペンテコステのパンはですね、種を入れて、そしてそれもこれを2つパンを2個捧げないといけない。不思議ですねパンを2個ですよ。それも種を入れたものです。私たちはこのレビ記を読まないと、こういう五旬節にこういうことをするっていうのは、私たちユダヤ人じゃないですからわからないですね。でも新約聖書を読むときに、私たちはキリスト教だからといってユダヤ教の古い掟を全然知らなければいいかというと、そうじゃないんです。キリスト教はもちろん、イエス様はこの古い律法の上にご自分の律法を覆いかぶせて完成させられ、完成したお方ですから、私たちにとって古い律法も完全に今生きてるんですよ。本当言うと、いや、あんな守れないわって言って生きてるんです。守らないといけないんです本当はね。でもそれができないことを知ってるから、イエス様はご自分の新しい律法をそれを覆ってくださった。だからあなたができなくても私がするよっていうことですね。イエス・キリストの衣を着なさい、イエス・キリストの血潮で覆うことによって、この愛は妬むことを知らない、だからこそ愛は律法を完成するんだとおっしゃった。イエス様のこの律法の完成の技っていうのが今私たちの上にあるわけなんです。ところが古い律法がなくなったかというと、そうじゃないんです。あるんですね。そして、このようなことを私たちはやはり知るべきなんだなというのが古いユダヤのこういう教えなんです。それを見てみると、不思議なことを学ぶことがまたできるんですね。パンが2個、皆さん2つのものが1つにというのはよくある、よく書かれている。エペソ書を見てみましょうか。エペソ書にはですね、一行でもこのところに書いてあるんですが、エペソ書を見てみましょう。本当に父が亡くなった後、エペソ書をどれくらい私たちが読んだか分かりませんね。最初にやったのが学習会でエペソ書から始めたわけですね。このエペソ書の2章をですね、これを見ていくとです、8節、2章の8節、 これはあなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によりになって、つまり私たちが救われたのはこれはあなた自身から出たのではない、それは神がそのようにしてくださったんだ、憐れみによるんだということですね。そして11節から、だから記憶しておきなさい、あなたたちは肉によれば異邦人だ、私たち異邦人なんですね。ところがこの異邦人と、そしてこのように以前は遠く、13節、遠く離れていたが今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなり、キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにしたという時に、異邦人もユダヤ人もないんですね。イエス・キリストによって私たちはこの二つのものを一つとされたというんですね。そして数々の規定からなっている戒め、古い律法を廃棄した、それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えたんだと言って、だから古い律法はなくなったように見えるんだがそうじゃないんだ、私たちはこの異邦人もユダヤ人も新しいものも古いものも一つに合わされて一つの新しいものに作り変えられたんだっていうんですね。二つのものを一つの体として神と和解させ、敵を十字架にかけて滅ぼしてしまった、これがイエス・キリストの技だったんですね。このエペソ書を読むと、特に夫婦のことについても書いてます。お互いに二つのものであったが一つとされたんだ、だからそれを話してはならない、これは神のこの教会とイエス様のことを指してますね。私たちのキリストとこの教会、二つのものを一つと合わせて新しいものが今ここに出来上がっているんだというんです。そしてこれは新しいイエス・キリストの律法によって支えられている新しい一つのものとして私たちに与えられているもの、私たちがそのように作り変えられているんだというんです。不思議ですね。この後のエペソ書に行くとですね、今のことのはどういうことかというと、その下の6節、それは異邦人が、私たちがですね、福音によりキリストイエスにあって私たちと共に神の国を継ぐものとなり、パウロが言ってるんですよ。これパウロはユダヤ人であります、パリサイ人でありました。そのパウロが、異邦人が福音によりキリストイエスにあって私たちと共に神を継ぐものとなり、共に一つの体となり、一つの律法によって一つされているものなんだ、パウロ自身がそう言ってるんですね。パウロはだからこそ異邦人宣教に命を燃やしたわけですね。異邦人と自分とがイエス・キリストによって一つとなるためにですね。そしてそれは夫婦の規定でもあるんですね。そしてこの教会と私たち、キリストと教会の間でも同じことが言えるんですね。だから二つのものが一つになるということはすごいことなんですね。そして、ここにあるんですね、4章に行くと、体は一つ、御霊も一つ、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つということが起こってくるというんです。最近よく言います、バプテスマは一つがやっと分かったとこう言うんです。皆さんバプテスマは一つってこう普通考えるとですね、洗礼を受けるのはみんな同じだから、同じように洗礼を受けるから一つなんだとこう思ってしまうんですが、いや深いんですよ、バプテスマ一つというのは。これは今日のことですね。バプテスマっていうのは、これは聖霊様によってスポンジが水に浸されるようにバプティゾーされる、浸されるという意味があるんです。それは私たちがあたかにスポンジが水をいっぱいこう含んで浸されている状態、それが聖霊様によって今ここでそうなってるんですよ。これが聖霊に満たされるということなんです。これはまさしくペンテコステの日にみんなが一つとされて聖霊に満たされた状態、それがこのバプテスマによって、バプテスマは一つだと断言できる、そういう意味なんだなということを やっと私もこう分かってきました。あ、そうなんだ。そうするとこの言葉ですね、皆さん、主は一つ、信仰は一つ、私たちを作られた神様一つ、イエス様はたった一人子、そしてそのイエス様がもたらしてくださる私たちの信仰も一つ、そしてそれらの全てがこの三位一体の神様、聖霊様によって私たちは聖霊に満たされて一つとされるんだということがこうよくわかるんですね。で、二つのものが一つとされるとき、それは聖霊様によって私とイエス様が今一つとなっているということです。私の中に神の国が実現すると言いましたね。私のこの中に神の国がある。ましてや父なる神と私たちを一つにしてくれる神のこの聖女が、死聖女が私のうちにあるということは、もう神と一つにされるんだ。決して私たちが死んだ時に一つされるんじゃない、もう今現にこの世に生きている時に私たちは神と一つにされているという、この神の国の実現が私にあるんだ、起こってくるんだということを本当に知ることができるんですね。これによってこの初穂のパンを2個神に捧げる、一つは異邦人、一つはユダヤ人、また一つは私、一つは結婚している人はご主人、ね、一つは私、一つは友達、そういうふうにですね、二つのものを一つにしてくださるのはご聖霊様なんです、はい、そしてそれを私たちは捧げていくことができるというんですね。さあ、そしてこの五旬節のこの祭りっていうのは、この時ユダヤの人たちはルツ物語、ルツ記を読むらしい。どうしてでしょうかね。ルツ記っていうのはどういうお話だったか皆さん覚えていらっしゃいますか。ナオミという義理のお母さん、ルツさんはご主人が亡くなって、そしてもうお姉さんもいたんですけど、ここにもう残りなさい、残りなさいって言われたんですけど、ルツはいや、ナオミお母さん、私はあなたについていきますと言って、イスラエルに帰っていたわけですね。そこでこのルツさんはボアズという人の人と結婚するわけです。皆さん、このルツさんは異邦人なんですね。ボアズさんというのは誰でしょうか。マタイによる福音書の系図を見てください。イエス・キリストの系図の中に載っているユダヤ人、ボアズなんです。そしてこの二人が一つになることによって、その子孫にダビデが生まれ、イエス・キリストへとメシアへと続いていくわけなんですね。ことを考えると聖書すごいですね。こういうことを新約聖書もない時代に、なんで旧約聖書の時代にこういうお話ができるでしょうか。レビ記においてもしかり、この過越の祭りのことについてもしかり、なぜかというと、これはイエス様もおられた、聖霊様もおられた、この神様のなせる計画と技なんですね。だからもうこの世が作られた時からもうこの出来上がってるんです。前みちるに書きましたが、出来上がってるんです。私たちが選ぶ選択肢を間違えただけなんです。言いましたね、命の木を最初に選んでたら何もこんな苦労することなかったんです。しかし私たちは選んだんです。まあ少し苦労していろんなことを知る方がいいと神様も思われたんかもしれない。善悪を知るこの実を食べてしまった私たちは、この罪を持ってなおイエス様に出会い、罪をあがなわれてサタンに立ち向かい勝利していく、はい、イエス様のこの霊の戦いの勝利のこの戦いについていくんだという、こういう人生をですね、私たち自身が選んでしまったわけです。自分が選んだんですから、しょうがないですよ。この間誰かの先生の話で、そんなに簡単に人の不幸を感謝しますとは言えない、笑ってはいられないよねっていうお言葉があったんですけど、いや、それは聖書的じゃないんです。聖書は悪い知らせが起こっても それを喜んで受け入れる。何が起こってもいつも私たちは喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいっておっしゃってるのが聖書なんですね。あ、それはもちろん相手が苦しい人を見てですね、その人がもう苦しんでるのにそこで嘲笑うかのごとく、ああ感謝だ、あなたの苦労は、あなたの罪は感謝だな、許されるから、でそんなことをその向かっては言えないかもしれない。その人の魂はまだ傷ついてるわけですから言えないんです。なぜかというと、その傷ついてることが感謝なんだということは本人には分かってないんですから。だから、ああ、あれはおろそかにその人の前に向かっていって、感謝なんだよ、ハレルヤなんだよ、あんた喜びなさいとは言えないかもしれない。しかし私たちはそれを見るときに、ああ主よ、あなたもこの人を本当に私ともどもに救ってくださる、また私が本当にこの人に仕えることができるためにこの人に出会わさせてくださった、このことを主よ心から感謝します、あなたを賛美しますと言えるんですね。言えるんですよ。それは私たちの心が主の側についてその人を見れるか、サタンの側についてその人を見るかの違いがあるだけなんですね。だから本当に主にあれば全てのことが感謝なんです。でも知らない人に向かってはそんなこと言えないですから、その人のためにこの中で主の祝福を祈ってあげる。ハレルヤ、主よ、あなたを覚えてください、私はこうやって本当に、この人と共に祈れることを感謝、この人に出会わせてくださったことを感謝します、私もこんなものです、この人と同じなんです、でもあなたに今こうやって慰められてるから私たちは強い生きていられるけど、もともとの私はこの人と変わらない、同じものなんですね。そういうふうにしてみると、私たち同じ感謝をしても喜びを持ってもハレルヤと言っても、その人の前で違う思いで共にいられると思います。それが悲しいものと共に悲しみ、喜ぶものと共に喜ぶことができるイエス様の愛なんですね。このイエス様の愛があればそれができる、なければできないことです。でも私たちが口で本当に言うときにですね、いつでもどこでも喜び賛美し祈るんですね。それを私の心から魂から話してはならないことなんです。それはイエス様のお言葉ですから、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい。できないからこそ祈らないといけないです。できないからこそ喜ばないといけないですね。父が言いました、喜びなさい、わはは笑いなさい、笑えない時でも口角上げてもう喜んでたら感情はモーションは感情を生むんだとこう言いました。でもそれはどうしてそのようなことができるかと、私たちは主によってそれができるということを私が知っているからなんですね。本当の喜びを知っているからこそできることです。だから私たちは本物の喜びを身につけていきたいと思うんですね。ハレルヤ、この2つのものを1つにするイエス様の心から感謝したいと思います。そして天に挙げられたイエス様はまた挙げられた時と同じ形で私たちのここに来てくださるとおっしゃってくださった。私たちは天に上げられた時のイエス様は見てないですね。知らないですね。でも私の魂の中にイエス様が来てくださった時、私の魂の中に聖霊様が見せてくださった時、それを知っている人は、あ、これがイエス様なんだなって分かるんですね。たとえイエス様が天に昇られた時のことをこの肉では私たちは見てなかったとしても、私たちのうちに来られたイエス様を見たら、ああのイエス様だって分かるんですね。これが聖霊様なんですね。よく言います、私たちは聖霊様によって私たちが生まれる以前から、私たちは全てのことを知っていた、私の心、私の魂、私の霊は聖霊様によって今もその以前私たちのこの愛されたイエス様のことを思い出すことができるんだ。これは聖霊様が思い起こさせてくださる。で、私は知らないはずのことを 思い起こさせてください。それは私たちがこの世に生まれる以前から知っていることなんですね。それは私が知っているというよりかは私の霊が知ってるんです。私の霊が知ってるんです。この世に来る以前から知ってるんです。主と共にいたんですから。そして私たちが選んでしまったことによって私たちが受けねばならないこの贖いを受けるためにこの世に来たんですから、それをやっていかないといけない。だからこそ聖霊様は思い起こさせてくださるんですね。そのために今日も祈っていきましょう。私たちは本当にこの世のサタンに立ち向かうためにイエス・キリストの権威をいただいています。私たちが信じた時にすでにいただいているこの権威ですね、これを使わないといけません。使わなくて錆びさせてしまっているとこの剣は使い物になりません。やっぱり研ぎ澄まさないといけないですね。そのために威厳で祈りましょう。そのために聖霊様を送ってくださいました。私たちは威厳で祈る時にこの霊は研ぎ澄まされていき、神の権威は本当に御言葉によってこの剣として活用できるほどのものにさせられていくわけですから、祈っていきたいと思います。今日のこのペンテコステの日を感謝します。私たちはこれを記念していきたいと思うんですね。杉越がイエス様の十字架ならば、このペンテコステはイエス様の復活なんです。そしてイエス様の前に捧げる日なんですね。それによって私たちも今日はイエス様に従って生まれ変わっていきたいと思うんですね。2つのものが1つとされたんです。十字架と復活が1つにされました。そして今新しいものがここに生まれています。それは新しい天と地、あの黙示録にある花嫁のように着飾って新しいエルサレムが天から降りてくる、その状態が私たちのうちにも起こってくるんですね。そして現実目に見えるその時が来る時まで私たちは今天国の前味としてそれを知らされているわけですから、これから感謝していきたいと思います。アメン、祈ります。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。あなたには心から崇めて、本当に天地の主なるあなたの素晴らしい高いところにいます。私たちのこの魂を引き上げてくださる神様が、本当にアブラハムを祝福されたように今私たちも祝福してくださることを心から感謝いたします。今日このペンテコステの記念する日にご聖霊様、あなたが満ちてください、満たしてください。私たちを一つとしてくださいますように、この祈りの時をあなたがどうぞ覚えてください。祈りによって主よ、ご聖霊様、あなたが私たちを一つとしてくださることを心から感謝いたします。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。しばらく総額によって祈っていきましょう。威厳で祈れる方は威厳で祈ってください。私たちは主によって満たされます。主の霊に満たされるわけですから、私の思いではなく主の思いに、委ねて従って祈る、そういうことを覚えていきたいと思います。ハレルヤ、イエス様感謝します。ハレルヤ、イエス 感謝します。私たちを愛して愛して永遠の愛を持って愛し続けてくださるイエス様に感謝の捧げ物を捧げます。エラ姉妹お祈りをお捧げください。
ありがとうございます。ペンテコステの日に本当に私たち一人一人が本当に神様本当に聖霊様によって来ることができまた本当に一日の生活の中でいつもあなたが共にいてくださることを本当に心から感謝いたします。今から捧げ物をします。どうぞあなたにお使いください。私たち一人一人が精一杯の捧げ物をします。どうかその一人一人兄弟姉妹をどうか祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。アレルヤ。それでは準備をして捧げてまいりましょう。アレルヤ感謝します。どうぞこちらの列の方からお願いします。どうぞお立ち上がりください。アレルヤ感謝します。主イエス・キリストから平安並びに信仰に伴う愛が兄弟たちにありますように。変わらない真実をもって私たちの主イエス・キリストを愛する全ての人々に恵みが常しえにありますように。アーメン。ハレルヤ。イエス様、遅すぎました。ハレルヤ感謝します。それでは予別の祈りを告白して集会を閉じます。では皆さんよろしいでしょうか。はい、
私を大きく祝福してください。私の世界を広げてください。主の御手が私と共にありますように。 私から疑いを遠ざけて苦しみに遭うことのないようにしてください。